ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは朝からてんやわんやです、マクオと
僕は朝からお腹いっぱいです、ハノスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また朝から収録をさせていただいておりますが、
はい、もうなんか慣れてきた、俺は
慣れてきましたね。
うん、なんかいいかもと思って、
すがしいんですけど、
うん、
番組のネタ帳がありまして、
はい、
そこにいつも写真を貼ったりしてるんですけど、
うん、
最近ちょっと調子が悪くて
ね、これなんだろうね、俺の
保存ができないんですよ。保存ができなくて、うん、あーっていろいろやってたんですが、うん、まあ結果、まあサファリでやってたら調子が悪くて、クロームでやったらアップできたっていうね、よくわからない、原因がよくわからないけども、まあ一応解決したぞということで、
もう
今日の収録は終わった気分でおります。
まだ撮ってない、まだ撮ってない、
はい、
はい、ということで、まあ僕は、まあ、この後ご紹介するものを今食べ終わったので、
そう
超幸せな感じで今収録を迎えておりますというのと、
朝は王様ですね。
はい、
はい、
あのシャープラジオご紹介しても耐えられるんじゃないかなと。
あ、朝はそうですね、うん、
はい、っていう、だからそれがあるっていうのもあって、なんか朝ラジオはいいかもって思って、うん、思い始めております。
はい、
はい、ということで、であとこの後、今回からようやくお伝えできるようになったかなっていうところで、
そうですね、
新コーナーが始まりますので、
はいはい、
ぜひ最後までお聞き逃しのないようお付き合いいただければというところで始めていきますが、私の方からは塩がいっぱいっていうので、塩ストックが増えてきたということで、塩ラーメンをここのとこ立て続けにご紹介しておりましたが、
はい、
そのストックの中の一つ、
うん、
まるちゃんの新人大賞部門総合1位、ラーメンフィールの塩ラーメン、
トライですね、
はい、トライシリーズね、うん、これね、うわ総合1位かということで、うん、まあ、手に取ったんですけど、
はい、
まあ、まず目に入ったのがキャッチコピー的な説明文、
うん、
どんなやつなんだろうなと思ってみたんですけど、
うん、
鶏をベースに魚介の旨味を効かしたほんのり柚子が香る深みのある塩味スープ、
はい、はい、ああ、買ってから気づいたですかこれ。
いや、これ買う前に、
ああ、
柚子かっていうのが、なので多分、うん、これまでだったら買わなかったかな、うん、柚子か、うん、まあいいかって手にから離れて棚に戻っていたと思うんですけど、最近このトライシリーズのマルちゃんのこのシリーズが結構僕は好みなのが多かったので、それがあってのチャレンジ、
チャレンジ、
うん、行ってみました。
はい、
あのアフリでさえユズっていうところで戻してしまっていた私ですが、このトライシリーズちょっと挑戦してみようということで行ってみました。で、開けてみたところこんな感じ、なんかスープがもうすでに入ってるタイプ、
うん、
でも結構ねスープの粉がぎっしり、まあ、たまたまこれ、うん、どうなんだろうね、なんか粉がすごいいっぱいあるイメージだったんだけど、若干細めな麺でお湯入れてみるとこんな感じ、結構透明感もありつつのなんかうまそうっていう、
まあ、そうな感じしますね、油も浮いてて
ちょっとね油も浮いてる感じで、うん、ここでもう結構テンション上がるんですけど、まあ香るわけですよ、
うん、柚子の
ふわーっとね、
ふわーっとね、
多分好きな人だとたまんないんでしょうけど、うん、うん、っていう感じでございましたが、まあいただきました。まあ昔ながらのこう加水少なめな感じのザインスタントみたいな麺でございます。
うん、
で、蓋の上にそう、特製スープついていたんですが、まずそれ入れずにいただきました。
うん、
で、そのまま行くと塩ラーメン、うん、美味しい、
うん。
そう、あ、ごめん、ふわっと香るのはここでは香ってなかったんだ。あのね、そのまま食べるとちょっと薄味でさっぱりした感じの塩ラーメン。
ほうほうほう。
でここはね、あの そのまま少しいただきました。あのそのままでも食べれるぐらい、でもちょっとやっぱ物足りない感じがありの、なので、すぐに特製スープを入れる。そこでもうなんていうの、湯気と一緒に入れたオイルからふわーっとね、柚子の香りが、あ、ここにいたんだ柚子くんみたいな、そんな感じで、香りは結構しっかりくるんだけど、あの食べた感じいい具合に入ってくる感じ。まあベースの塩味が美味しかったっていうのもあるのかもしれないですけど、あのそんなに気にならずというか、むしろいていいんだ柚子って思ったか感じかな、うんうん、なので美味しくいただきました。やっぱりこのシリーズ僕は好き、トライシリーズ。そのトライ云々がどうこうっていうのはいろいろありますけど、まあこのカップ麺はシリーズ今食べた中ではまあ外れなくっていうかな、いい感じなので、また次期待したいなと思っております。
はい。
で次来ましたよ。
ん？
飯田商店混ぜそば。
ああ。
秘密の混ぜそば。前回のバージョンは結構10個、20個まではいかないけど10個以上食べたんじゃない？
だいぶ食いましたね。
すごくハマった。カップ麺だったんですが、セブンプレミアムシリーズで飯田商店秘密の混ぜそば復活です。でもパッケージが変わってたのでおやおやってちょっと思って、見てみました。はい、飯田商店秘密の混ぜそば、柚子の香り、豚鶏白湯味。柚子の香りって書いてあるかな。で昔のパッケージ全バージョン見てみました、
はい、
やっぱり全バージョンにユズはいませんでした。
いませんね。
でなおかつね、ちょっとまあパッと気になったのが麺の色、
うん、
ちょっと黄色っぽかった印象があって、あれこんな麺白かったっけと思って、パッケージも見返したんですけど、実際作った方の仕上がり見るとそんなに黄色くもなかったのかなみたいな、うん、パッケージはちょっと黄色っぽい面で映ってはいるんですが、若干変わっているかもしれません、
うん、
でまあ開けて中はほぼ一緒かな、粉末スープ、液体スープ、かやくに刻み海苔という感じで作ったのがこんな感じ、
うん、
なんか、うん、その色もそうだしちょっと細くなったかなみたいな麺の違いの印象、うん、で味はね、まあ、変わらずこのチー油が効いたような感じと、うん、まあ豚も効いてるのかな、こうしっかりした感じの味、
うんうん、
でまあ新しい新メンバーとしてゆずくんがいるわけですけど、
はい、
まあ、しっかりいます
いますか、
あのさっきのまるちゃんのトライシリーズよりもしっかりと
存在感が、
僕はここにいるよっていう感じ、
はいはいはい、
なんだけど、俺も美味しかった。
あれ、はい。
やっぱり、いいかも。
いいかも。
前のバージョンも好きだったんですけど、
はい、
この柚子があることで、そのしつこ、もともとそんなしつこいわけではなかったんだけど、
うん、
まあ、しっかり油も効いていたりとか、そういうのもあって、ただ柚子がしっかりそこら辺をリセットしてくれる感じなのかしら。なんかねありです。なのでこれも追加買いました。これね最初に2つ買ったんですよ、柚子が若干心配で。で、まあこれだったらいけるということで3つほど追加で買っているので。
でもその状態でも2つは買うんですね。
あ、買いました、
はい、
まだまあまあね、あの飯田商店の出汁、秘密の混ぜそば出汁みたいなので2つは買ってたんですが、
はい、
追加買いましたということで。で、まあ、さっきちょっとお名前出しましたが、僕はゆずどうしてももう一つ、まあ全然ダメっていうほどではなかったんですけど、うん、まあどうもこう手に取れなかった。ここまでゆず食べて美味しいと思えたので、
うん、
だったらここは行かんといけんでしょうと思って買いに行ったら、 新しいのが出ておりました。アフリ、
ユズといえば、
ユズといえば、はいはい、まあアフリですからね、
はい、
でアフリのカップ麺のラーメンの方を買いに行ったつもりだったんだけど、
うん、
これが出ておりまして、アフリのユズ塩あえそば。
お、
結構四角い大きめのタイプの、まあ、焼きそばとかで使われてるサイズかな。でもちょっと大きいかな。しっかりボリュームある感じのパッケージでございます、うん、まあ、かぐわしい柚子の香りと豊かな鶏油のコクで仕上げた爽やかな夏の味。これは結構柚子だろうな、パッケージも黄色いしみたいなので絶対今までだったら取らなかったんですけど、
うん、
ちょっと俺ゆず目覚めたかもっていうので、うん、目覚めたんならやっぱりアフリ行っとかないとっていうところで試してみましたよ、うん、で開けてみました。麺はね細め、
うん、
焼きそばとかと考えるとちょっと細い感じの麺がぎっしり入ってます。結構ボリュームあるなと思います。これはで、入ってるのが液体スープと特製ふりかけで、これさっきのパターンでこの特製ふりかけかけなかったら塩そばみたいに食べれるのかもってちょっと思ったですが、これは、さっきと逆、もうふりかけかける前にもう蓋をめくった瞬間ふわーっときます。あ、もうすでにゆずくんいるんだっていう感じで、特製、あのそのまま食べたんだけどやっぱりちゃんと味もふりかけかける前に食べてもゆずはしっかり口の中に広がります、
うんうん、
で特製ふりかけをかけて、これがなんか武士系な感じなのかな。で後でパッケージ見たらこれにも柚子がやっぱり入ってるみたいで、こう柚子感が少しアップする感じで、まあ食べてったらまあさっぱりなのにコクがある不思議な感じなんですけど、もう美味しい、アフリやっぱうまいということで、先ほどいただきまして超幸せな、
これが先ほどなわけですなはい、
ほんの何分か前に完食した感じでございます、
うん、
結構しっかりボリューミーです。腹ペコさんにも十分応えられる爽やかな一品でございます。
爽やか
なので、まあちょっとこの後あれかな、アフリの今まで手に取れなかったラーメンの方もね試したい、というかお店でゆず塩ラーメン食べてみようかな。今まで塩で食べてたから、ちょっとお店のゆず塩をもうちょっとね最近行けてないし行ってみたいなと思っているところでございます、はい、ということで私の方からは以上で、まこちゃんの方に譲りたいと思います。
ありがとうございます。じゃあ僕はお店を少々ご紹介します、
はい、
まあちょっと前になるんですけど、うん、まあまあね、いろんなとこ行かせてもらってますけど、
はい、
長野県、
北海道に九州に、
はい、長野県に行った時に行ってまいりました、
うん、北海道行って九州行って今度真ん中か
そうですね、はい、これは前裁縫になります。
はいはい、
キムズカシヤ、
うんうんうん、
こちらは鶏パイタンのラーメンが、うん、目玉というか売りのお店になります、う
ん、
まあ、お店行くとね結構メニュー豊富で、
うん、
いろんなメニューがあって、まあ、つけ麺から普通のさっぱりしたものから醤油ラーメンから、
うん、
もう家族連れも結構多いんですよ。
うん、
うん、大きいテーブルがあって、
ほうほうほう、う
ん、子供さんもすごい来やすい感じだし、
うーん、うん、
あと飲む、夜飲む感じのおつまみとかも充実してて、
へー、うん、
なんかねすごく地元にも愛されてる感じ、
ほうほうほうほう、う
ん、リピーターが多いんだろうなって感じはあります。
なるほど、
うん、で、いただきましたのが、うん、鶏白湯特製ラーメン、
うんうん、
いろいろねダブルチャーシューとかいろんなのがあるんですけど、
うん、
特製ラーメンということで全部のせ、
はいはいはい、
うん、チャーシューが増えて味玉が乗って、
うん、この黒っぽいのは、
これ岩のりです。
あ、へえ、
岩のりとでかいのり
ね、お、のりが
大判のり、
大判が1枚みたいな感じ、
写真に取りきれないぐらい大きい、
うんうん
うん、もうで麺もちょっと中太までいかないかな、うん、まあ、ちょっと太めのストレート麺、
うん、
これがねかなり濃厚な鶏白湯なんですけど、
うんうんうんうん、
それにすごい マッチがよく、マッチングが良くて。やっぱりね、ここ、前も来た時も鶏パイタン食べてるんですけど、
はい。
ま、毎回ね、悩むんですよ。メニューが多いから。
ああ、なるほど。
どれにしようかなって。あと限定とかもあったりするし。で、辛いのも確かあったはずなんですよ。
おお。
でも、乗り越えて、辛いのがあるけど、うん、こっちを頼んじゃう。
へえ。
ぐらいね、すごい美味しいです、これ。
へ
え。鶏パイタンといえば、どこって言われたら、僕はここ
を、うわ、そんな
か。負けちゃうかなぐらい。
へえ。
すごいバランスが良くて美味しいです。
まあそう、鶏白湯のやつってそこら辺もあるかもしれないね。その麺とのバランスだったりとか、うんうん、その鶏白湯の濃度とか、
そうですね。
具合が結構いろいろ、同じ鶏白湯といってもいろんなそのタイプが出てきそうな気がするので、まあそこら辺総合的に美味しいって思えるのはすごいかもしれないですね。
うん。うん、すごい美味しいです。
はい。
で、もう一個、長野県の、
はい、
土鍋ラーメンたけさんという、
お
こちらね、本当はこのお店の向かい側にあったお店があって、
はいはいはい、
そっちに行こうと思って行ったんですけど、
うん、
コロナの影響なのか臨時休業になってて、
はいはいはい、
やってなくて、で振り返ったらこのお店があった感じ。
お
で、まあ、土鍋ラーメンとは何ぞやと思って店を見てみたら、
うん、
まあ、味噌ラーメンがメインのお店、
うんうん、
で、まあ、土鍋でグツグツやってくるらしいんですよ。
うんうん
うん、で、まあ、メニューを見ると、まあ、味噌ラーメンであったり、まあ、こってりあっさり味噌ラーメンがあるのかな。
うんうん、
で、鶏塩があって、
お
で、つけ麺もあって、で、見てたら、最後に味噌担々麺ってのがあったので、
はいはいはい。
ちょっと気になるなと。本当は行く予定なかったんですけど、行ってみようかなと思って食べてみました、うん、味噌担々麺、
はい、
で食券に、赤いボタンがあって、
うん、
ラーメンが辛くなりますっていう100円のチケットがあったのでじゃあ辛くしますっていうことで
このあれいいね、
うん、
あのラーメンが辛くなりますって、
そうそうそう
そう、辛
チケットがありました
、
チケット渡す際にこの辛極みっていうチケットですけど、
はい、
まあ、辛さを 2,3 段階から選べたんですけども、ほうほうほう、まあ、それの一番辛いやつ、
はい、
まあ大丈夫だろうと、全然、うん、ね、普通のお店っぽいし、
うんうんうんうん、
そんな変なのは出ないだろうということで、
うんうん、
激辛一番辛いやつをお願いしました、
はい、
でテーブルに着くとなんかね、雑炊にできるよと、
これ
気になる、お鍋ならではというかね、
おうおうおう、うん、
なんか焼きカレー雑炊だとかチーズ雑炊だとか、
おうおう、
これ多分後からオーダーして、
うん、
雑炊にしてなんかもう一回
お鍋に火を
かけてくれるのかなっていう、
うんうんうん、
ちょっとこれ後でやろうかなと思いつつ、
うん、
ワクワクしてたら来ました、
はい、
の担々麺から極み、
うん、
まあ、これ写真ですけど、動画で一応撮ったんですけど、うん、グツグツいったまま来ました。
うん、ボコボコしてる感じなんだ。
ボコボコです。
で、
まあ、すごい担々麺、濃厚な担々麺っぽい感じ。
うんうんうん、
まあ、味噌ベースなので、うん、ちょっと味噌の香りもふわっとしつつ。
美味しそう。
うん。見た目はすごく美味しそうなんですが、
うん、
これ着丼した瞬間から、
うん、
嫌な予感がする香りが。
うわ、お
漂っておりまして、
はい、
で激辛という割には赤くねえなとまず思ったんですよ。
そうだね、うんうんうん、
あれあれ、でもこの匂いはひょっとしてと思って嗅いだら、
ブランド系、
カプサイシン系というか、そうブランド唐辛子の、
お
ブートジョロキアとかそっち系の匂いが、
うわ
プンプンどころかもうグツグツいってるんで、
あそうか、
もう充満してますよ。
うお、
あとちょっとね、嫌な予感はしたんですけど、ちょっと麺を一すすりしたら、
うん、
もうその味しかしない。他の唐辛子とか全然、うん、存在感が感じられず、
うん、
もう本当にそのブランド唐辛子
オンリーみたいな。
うん、まあ、説明を見ると、
うん、
いろいろブレンドしてるらしいんですよ、その唐辛子を。このお店独自のブレンドで辛さを調整してますみたいな書いてたんですけど、
うん、はい、
もうそのブランド唐辛子の痛さと匂いしか もう口の中に残らなくて。
そんな本格的なあれだったの？
ちょっときついぞと。
おうおうおう、
雑炊までするつもりだったけど、とんでもない。麺のって具を食べるだけで精一杯だなという感じで、一応その具材と麺だけは食べましたけど、
うん、
まあきつかったです。
なんか確かにその最初に言ってた通り、このこうなんだろう、券売機、
うん、
食券買う時のこの券売機の雰囲気と、まあ、その店内のポップの雰囲気とからして、そんなにすごいのが出てくる雰囲気ないよね。
まあ食券で激辛って言った時も別に店員さん普通の対応だったんで、
うんうん、はいはい、
そんなにあの注意されるわけでもなくね、
うんうんうん、
だったんで、まさかこんなにハードなやつが来るとは。
お、結構強烈なのね。
あとヨーグルトとか、
うん、
乳製品で胃袋を守ってからじゃないと食えない系でした。
なるほどね、
うん、
あ、でも確かにこの見た目からしたら俺もそのまま食べちゃいそうな感じの雰囲気だもんね、
うんうん、多分美味しかったんだと思いますけど、ちょっと辛さがね強すぎたんで。
なるほど、
入っちゃいました。
はい、
はい、
まあ、ちょっとこの食券売機とかの雰囲気に騙されちゃいけない、要注意な感じのカラーオプションだったわけですね。
はい、でも今改めて見ると鶏塩麺ちょっと食べてみたいなって、
うんうんうん、
味噌のお店ですけどね。
そうだね、うん、これで鶏塩いっといての雑炊、
うん、
で、まあ卵とじ雑炊、
ああいいですね、
何にいっといて、
雑炊したかったな。
でもこれ味噌ベースがまあメインっていうのは考えると、このチーズとか焼きカレーとか美味しいだろうね、うん、
絶対美味しいでしょうね。
ね、
うん、
これは楽しそうだわ。
ちょっと次は味噌いきます。はい、味噌か塩か、
はい、はい、ということで、まあノーマルの担々麺っていうの
は、ああそうだそうだ、ノーマルの担々麺にすればいいんだ。から極みにしなきゃいいんだ。はい、
はい、ということで、ではいよいよお待たせいたしました。
はい、
この次は新コーナーでございます。
はい、
はい、今回から4回にわたって特別なコーナーが始まります。
はい、
いつも2人でうまいだのおいしいだの勝手に言ってる番組でございますが、
はい、
なんとラーメン屋さんにご投資をいただくことになりました。
はい、
この番組ではたびたびね、僕が紹介してきておりましたので、
毎週紹介してましたね。
あの気になっていた方もいらっしゃるかと思います。あの実際ね、あのコメントで、あの遠方なんで行けないんですけど一回食べてみたいですとか、あの、まあ、閉店のお話をちらっとさせてもらった時には、あ行きたかったみたいなお話をいただいたりもしたので、気になっている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、私がハマって何度も通ったラーメン屋さん、トリコン、そのオーナーである渡辺さんにお越しいただき、お話を伺わせていただけることになりました。
はい、
まあ、残念ながらね、先日の7月10日に、まあ、多くの方に惜しまれつつ閉店となってしまったんですが、まあ、ファンを魅了したあの美味しいラーメンについていろいろお話をしていただこうと思っておりますので、これまでとはちょっと別の視点からのねお話がお届けできる貴重な機会ですので、うん、全4回お聞き逃しのないようお楽しみくださいということで、それではご登場いただきましょう。トリコンオーナーの渡辺さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。渡辺、トリコンの元トリコンの渡辺です。
はい、まあ元はあれなんですけど、はい、ちょっとあのいろいろとこの後お聞きしていくんですが、簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、自己紹介、まあ、横浜の鶴見区ですね。
はい、
で、トリコンというラーメン屋をやっておりました、渡辺です。
はい。まず、渡辺さんは、
はい。
トリコンを始める前、
はい。
ラーメン屋さんになる前は、
はい。
何をされていた方なんでしょうか。
はい、まあ、なる前というか、まあ、はい、なでから、まあ、現在進行形で、一応、エンジニアをやっておりまして、
は
い、ソフトウェアエンジニア。
エンジニア。
ソフトウェアのエンジニアですね。で、まあ、10年前ぐらいになるかな、に、まあ、独立をして、
はい。
ちょこちょこと、あの、社会の泥水を飲みながら、こう、エンジニアをやっております。この流れでですね、
はい。
で、まあ、まあ、ちょっと、もろもろ喋っちゃいますが、その、ラーメンがもう、まあ、もともと好きで、その、
はい。
ラーメン屋になりたいなっていうか、まあ、飲食やりたいなみたいな気持ちはずっと、まあ、あったりはしたので。
エンジニアでありながら、まあ、ラーメンっていう感じだったんですね。
まあ、ちょっと自分語りみたいになっちゃうのあれなんですけど、そこが、あの、エンジニアになったのも、まあ、偶発的みたいなもんなんですけど、その、
あ、そうなんですか。
もともと、まあ、あの、お恥ずかしい話で、音楽学校とかやってその、
はい、
バンドエとかやってたん
ですよ。で、はいはいはいはい。
で、まあ、ぬらぬらと生きてたんですけど、で、はい、で、まあ、まあちょっとしたきっかけで、そのエンジニアになって、
はい、
まあ、まあエンジニアはちょっとまあ肌的にも合ってたので、
はい、
それをやりつつだったんですが、うん、なんかその、まあ目的じゃないですけど、仕事する目標みたいなもので、その将来的に、その飲食とかラーメンやりたいなっていうのを、
は
ぁ。あいつつやってたみたいな側面もありました。
はいはいはい。昔のよく流行った言葉で言う、脱サラみたいなイメージが将来的な。
いや、脱サラというのも、まあ仕事してる上で、
はい。
まあ最初の頃はもしかしたらそうだったかもしれないんですけど、その、はい、まあ、まあなんでしょうね。よくある夢破れてサラリーマンになったみたいなノリだったので、
はいはいはいはい、はい。
まあそのうち、なんか自分の好きなことやってやるぜみたいな、うは最初の頃あったんですけど、まあそれも逆に仕事をしていく上で、
はい。
ちょっとずつまあ変わってくるというか、
ほうほう。
まあ仕事自体も別に面白かったし、その楽しんでやれてたし、でもまあやりたいことはやりたいし、
うんうん、うん。
まあ飯作るのも飯食べるのもまあ好きなタイプの人間だったので、
はい。
その、まあそれこそ学生時代とかそのバンドやってた時も、
うん。
飲食でずっと働いてたんですよね。
はい。
で、そういうのもありつつで、まあやっぱりそこに向けて、なんかいろいろ考えてたんですよね。その将来、それこそ、まあ今で言うファイヤーじゃないですけど、その、
はいはいはいはいはい、はい。
お金貯まったらなんかどっか、あの引っ込んで、
うんうん、
そのまあ十分に余生の蓄えがあれば、その日銭だけあとは稼ぐなんか、
はいはいはいはい、
街角の洋食屋さんみたいな、
はい、
いわゆるフォーマットあるじゃないですか。
はいはいはい、
夢に描きがちなやつとか、
描きや
つ、うん、ああいうの楽しそうだなみたいな、そういうそのほんのりとした夢はずっとありつつで、
はい、
でかつまあ。そういうのもありつつ、そのラーメン屋さんもなんか今結構るつぼになってるじゃないですか。
はい、
まあそのお二方もそうだと思うんですけど、
はい、
そのラーメンフリーク的な要素、
うん、
素養が僕にもあったので、その、
はい、
ふらふらいろんなとこ行きながらその話題のラーメンとか食べて、あ、面白いなみたいなとか、
うん、
まあそれこそまあ酒も飲むんですけど、そういう、はい、なんか鹿児島まで行ってなんか焼酎飲んできたりとか、そういうのは
ありますよ。すごい。
なんかそうするとなんか当然自分も作りたくなるじゃないんですけど、
うんうんうん、
でなんかやりたいことがこういろいろ変わってくるじゃないですか。そのでどういう形でやろうかなみたいなものをもうなんかいろいろ想定するようになってきて、
はい、
で今仕事い、まあ仕事自体面白いし、まあ今のその状況をまあ手放すっていうよりは、
はい、
並行して、
うん、
始めるっていう方策はあるかなっていうのを計画してて、それでって感じですね。
いや、あんまりそのラーメン屋さんをやるから切り替えて仕事の方はやめる、そのさっきちょっと言葉に出しましたけど、脱サラ的な形で、
はい、
っていうことではなくて、こうどっちも楽しめていたというか、できていた。
そうですね。どっちもやるっていうのが。その目標でした。その、設定として、
はい、
そのどっちも並行してやるっていう形でまでできるかじゃないですけど、
うんうんうん、
そういうのもすごく考えていて、
もうじゃあ初めからそういう想定だったっていうことなんですね。
まあ、当然最初はその2人っていうか別に店長さんをこう雇ってやっていた状況ですけど、
はいはい、
でここでやってで、まあ、細かい部分の設計とかお店作りであったりとか、まあ、仕込みもずっとやってたんですけど、
はい、
そういうのを形にしてで、まあ、店が回るようになってきたら、
はい、
なんでしょうね、もう上げてもいいと思ってたんですよ、その人に。
あ、そうなんですか。逆に自分がそこに入っていって、はい、そのもう一つのお仕事を辞めるっていうんではなくて、その方にもう譲っちゃってもいいやっていうぐらいだったと。
そうですね。それができればまた別のところでやればみたいな。
ああ、そういうことなんですね。
まあ、なるほど。あんまり表に出たい人間でもないので、その。なんでしょうね。あの、無双してたものが形になればいいかなっていうぐらい。
次々に新しいもの
を、うんうん、作り上げられたっていう達成感みたいなのが
あればいいのかなっていう。
へ
そういう、で、まあ、その、夢物語に、ですけど、それが、
はい、
そう、何年かおきにこう、数店舗ずつ増えていけば、
はいはいはい。
緩やかなギルドみたいなものになるかな。
はい、なるほど。
チェーン店とかフランチャイズみたいなのって、あんまり僕は構造的に好きじゃなくて。
はいはい。
そういうのじゃなくて、なんかこう、緩やかに横で繋がっている、
うんうんうん、
まとまりみたいなものがそれで出来上がったらいいな、みたいな。
なるほどね。
のは考えてなんですけど、まあなかなか、そうはうまくはいかないもんだな、というのは今回分かったんですけど。
まあまあ、でも、まあね、ちょっと今回は閉店旅行たちになってしまいましたけど、まだまだできそうな感じしますね、そういうふうに伺ってると。なんか
そうですね、うん、あ、なんか、うん、いや、どうでしょうね、あの、僕は考えてたんですけど、
はいはい、
自分自身の性格みたいなものもあんまり見えてなかったなっていうのを今回分かって、やっぱり自分で作りたくなるし、その、
はいはいはい、
うん、やっぱり自分で細かくやって作ったものを人に任せるっていうものは、それはそれで不安が出てくるし。
なるほどね。
っていうのもあって、うん、なんか、なんか上手に手離れするっていうのも難しいな、みたいな。
うんうんうんうん。で、
なんか、考えなきゃいけないポイントはもっともっと多かったなっていう気はして
ます。なるほど。
なるほど。
まあ、ラーメンもともとお好きだったっていうことだったんですけど、どれぐらいこうラーメンって食べてました？
めちゃめちゃ食べてました、ね、多分。
そうなんですか。
まあ僕一人もんなんですけど、割と、
はい、
まあで移動バイクだったりするんで、
はいはいはいはい、
割とフットワーク軽く動けるし、それにまあ、
うんうん、
もう30になる前にある種独立して、はい、その、はい、平日の昼間とかでも動けたりするんですよ。
ああ、なるほど。
自分で時間自由に使えるって、
うん。はいはいはい。
で、一人で楽しめるってなると、ちょっと遠くのラーメン屋行くっていうのがなんかすごくいいんですよ、一番。
ああ、なるほど。なるほど。はいはいはいはい。気になったところにはもうすぐ行けちゃうっていう感じが、
うん。そうですね。まあちょうど、まあ神奈川、横浜ぐらいだと、
うん、
まあ都内にもちょっと足伸ばせるし、
うん
結構ラーメン屋さんって片田舎にあったりもするじゃないですか。
そうですね。
ありますね。
うん。そういうところにもファーンと行けちゃったりするので。
うんうんうん。
だから結構本当に極端な話、
うん、
週10ぐらいで靴を履きます
。ああ、週10。これはやっぱすごいっすね。
すごいですね。
靴っつったら何食べようかじゃなくて、どこのラーメン屋行こうかなみたいな。
はいはいはい。
あ、はい、もうラーメンありきで。
うん、そう、ありましたよね。まあ、さすがにちょっと体にガタが来て、ちょっとペースが落ちましたけど。
あるあるですね、ラーメン好きの。
うん、本当そうですよね。
はいはいはい。で、まあ、もともと料理はされていたというようなお話もありましたが、
はい、
もう普段から作られてた ていうか、その料理すること自体はすごく好きだったりとか。
ああ、好きでした。その料理作るのも好きで、うん、その、まあ、その自分の地元の町とか住んでる町の、まあ、はい、のんべえなんで、こう、割と飲み屋仲間というか、
はいはいはい。
いう、なんか、ローカルなつながりはあるんですけど、
はい。
よく、おつまみ選手権とか、みんなでこう、料理作って、
おお、楽しそう。
みんなで投票して1位決めたりしてました。
すごい。楽しそうですよね。
楽しかったですね。まあ、それも、で、ラーメンってなんか、
うん、
シンプルだし、うんうん、なんか裏で、まあ、こだわれるし、みたいなので、うん、やっぱり楽しいんですよ。その、だから週に1回とかは、ラーメン作ってましたね。
おお、もともと作ってたんですね。
もういろんな、その、行って美味しかったやつを、再現してみようみたいなのとか、やってて。
はいはいはい。それは結構、どれぐらいの程度といいますか、例えば、麺は買ってきた麺でスープを作ってみる。
あ、それはもう、あの、バラバラ、あの、手回しの製麺機も僕は持ってて、で、
もともと持ってたんですね。
そういうのが好きなやつもいたりして、なんか、うん、なんか、この式洗面器が3万で手に入ったぜ、みたいな。
お
ぉ洗面してみるか、みたいなので、モナチンでなんか、いろいろやってみたりとか。
はいはいはい。
そういうことは割となんか、しょっちゅう言ってましたね。
じゃあもう、やろうと思ったら、今、その取り込んで出してたようなし、ちゃんとお店で出せるような感じのレベルのラーメンも作れてたってことなんですね。
そう、そうですね。作れてたと言っていいのかどうか。あの、これもちょっと話が、またよれちゃうんですけど。
はい。
うん。なんか、やっぱお店出すときに、その知り合いとかにも、知り合いのそのプロの、
はいはいはい。
言われたりしたんですけど。
はい。
その、一発うまいものを作るっていうことの、難易度はそんなに高くないというか、ハードルはそんなに高くない。
なるほど。
うんうんうん、それを安定してずっと出すこととか、
はい、
それを維持することであったりとか、
はい、
そっちが本番というか、
はい、
プロとアマの境目はそこだよみたいな。
なるほど。
それはまあ、今回だいぶ痛感しましたよね。その、うんうん、もちろん喧嘩率もあるし、
はいはいはいはい。
に俺も性格によるんだと思うんですけど、
はい、
もうなんか個人的にすごいね、フードロスが嫌いで、
ああ、
もう、
はい、
うんうん、でラーメンとかも肉出しとか、あの骨から系じゃなくて肉で出しとればすごく美味しくなったりとかもあるんですけど、
はいはい、うん、
そうするともうやっぱ大量のお肉配置しなきゃいけないんですよね、出汁がな
く、ああ、うんうん、はいはいはい、
うん、ああいうのとか苦手だな。しもじゃいか出ちゃうなみたいなのがあったりとか、だからそういう点でもその一発うまいものを作るんだったらその、まあ、いい食材買ってきてやればいいんでしょうけど、
うん、はい、
なんかそういうの総合的に考えると、
はい、
これはちょっとこれを維持するのできないなとか、
なるほど、
こういう感
じが
きましたね。だからそういう意味ではその家で作るのとはやっぱ全然違うなっていうのは感じましたね。
なんかそうですね。すみません。ちょっと僕の言い方が悪かったですね。そう、確かに、
はい、
その、なんだろう、僕がこう、真似をしてみたいなのレベルって、もっとすごく低レベルで、あの、買ってきた乾麺に、なんかこう、自分で出汁っぽいものを作ってみたりとかっていう感じのことをして、はい、なんとなく、その、真似事みたいなのをしてたんですけど、その、なんか全然違うレベルだなと思ったので。
でも、それって、なんか、レベルじゃなくて、
はい、
ただの方向性の違いだとは思ってて、例えば、乾麺だって、別に、日本のインスタントって、やっぱものすごくクオリティが高いので、乾麺とか生麺で売ってたりするじゃないですか。
はい、
まあ、それこそ、スーパーでなんかずっと置いてあるようなやつは、
うん、
とか、あの、PB のやつとかは、まあ、それなりのものが入ってて、うん、それなりの味になっちゃいますけど、
うん、
まあ、例えば、製麺所さんとかも、あの、サンプルとか取り寄せたりとか、
はい、
まあ、あんまり本来の使い方じゃないかもしれないですけど、
はい、
直接、例えば、その製麺所行って、
はい、
一とも二とも分けてもらいますって言えば結構売ってくれたりするので。
へぇー。
そう、はいはいはい。
で、まあ、そのプロ、本当にプロで、ラーメン屋さんも、その、 製麺所から取ってるところももちろんあるじゃないですか。
はい、あるんですね。
はい、そういうのを考えると、うん、まあ、その、買ってきたものだから、うん、その、なんか、レベルがどうのこうのっていうのとはまたちょっと違うなっていう気はしますけどね。
なるほどね。はい、まあ、なんか、こう、いろいろと聞きたいことがいっぱいあるんですが、マクオちゃんの方から、
そうですね、その飲食のお仕事、うん、アルバイトみたいなされてたっていうふうにも先ほどおっしゃってましたけど、はい、ラーメン屋で働いた経験とか修行されてた経験っていうのはないんですか？は
い、一度もないんですよ。なんで、
はい、
本当に何でしょうね、引きかじりの状態で始めたって言ったらあれですけど、もちろんラーメン屋の知り合いとか、
はい
はい、
まあ、その昔ラーメン屋で働いてたことが、
はい、知り
合いもいるので、まあ、うん、そのある程度構造自体は理解はしているつもりではありましたけど、うん、実際にラーメン屋で働くっていう経験は一度もしてないです。
へえ。じゃあ先ほど のお店の味を再現するとかっていう話も、うん、もう自分の頭の中で組み立てて食材を選んで、
そうです。まあまあ変な話、うん、あんまりそんなかっこいい話でもなくて、そのまあある程度ググればそのラーメンの構造を構築する材料みたいなものは
分か
る。
はいはいはいはい、はい、
確かに確かに。
うん、であとはそこを何でしょうね、まあ、これ僕のただの個人的なやり方ですけど。尖らせると極端な構成にすると、うん、あ、うん、これはこういう役割なんだっていうのが分かる。
ああ、
なるほど、
うん、はいはいはい、
あ、これこういう役割だけどこっちはこういう、もうちょっとこっちに寄ってたなっていうのも、なんか右端から始めてどんどん左に寄せていけばなんか寄ってくかなっていうような、
ああ、いやいやいやいや、
そういう思考でなんか再現をやってました。
へえ、すごい。実はね、マクオちゃんと一回、まあ、閉店が決まってから、お店の方に、ね、一回見てもらえるといいなと思ったら、うん、まあ、渡辺さんの方からね、お時間いただく機会ができまして、一度お店の方で、まあ、いろいろお話を聞いてて、やっぱりね、この渡辺さんの話、すごい面白くて、こう、いくらでも聞けちゃうというか、どんどんいろいろ聞きたくなっちゃうので、時間がいくらあってもっていう感じなんでございますが、まあ、今回初回ということで、まあ、オーナーであるまた同時にトリコの生みの親である渡辺さんについて、いろいろお話をしていただきました。次回はこのトリコの誕生までのお話をね、いろいろしていただくと思っておりますので、ぜひ、次回も聞き逃しのないように楽しみにしていただければと思います。ということで渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではシャープラジオのコーナーです。
はい、
今回は、5月17日の竹戸さんからでございます。
はい、
豚骨醤油のネギトッピングって別皿なのか、洗い物増やしてるだけな気がするということでまあちょっとなんかいいとこみたいなイメージもあるけど、
うん、
確かに乗っかってでもいいよねっていう気はするけど ね。
醤油の小川屋さん、これ家系のお店なんですかね。
っぽいよね、見た目がね、うん、青菜がありの海苔のチャーシューのみたいな、うん、スープも豚骨醤油。まあでもそうか、豚骨醤油って書いてますね。うん、なのでまあちょっと家系っぽい。
うん、ちょっとね、ネギを別皿でおしゃれにしてますけど、
おしゃれな感じかなって、はい、これ結構しっかりあるね、ネギね。
そうですね、
かなり、まあ、ちょっとした小丼にこうわしゃっと乗ってるんで、うん、結構ネギトッピングの量ボリューム嬉しい感じでございますが、はい、まあ確かに乗っかって出てきたら洗い物増やさなくていいんじゃねっていう思わなくもない。
でもこのスープの上に乗ってないっていうのが、
うん、
逆にそのね、ラーメンの味を 壊さないというと変だけど、
うんうんうんうん、
こっちはこっちで純粋に楽しめるって考えたら、
まあそうだね、うん、それもあるかも。
お好みでできるっていう意味ではありなのかもしれないけど、うんうん、まあ洗い物は増えますよね、
うん、はい、まあちょっとずつ食べる分だけ乗っけて食べるの楽しそう、ちょっとやってみたい
ね。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。続いて5月18日のケイチさん、
はい、
今日の晩飯セブンの冷やし豚中華うまいということで、
はい、富田さんのやつだ
ですね。
毎年恒例になってますね、これも。
これね、うん、はい、これ辛い感じになるってことか。あ、
そうですね。
あ、でも下結構タレが麺に絡んでて、
ピリ辛ぐらいなのかな。
なんかな、極太麺ね、チリ玉、ニンニクマヨ、かつお節、黒ごま、
うん、
だそうです。
チーマージャン仕立てですね。
はい、チーマージャンか。いやー、これはでも俺、見たか、あ、見たか、見たけど、これは食べれてないな。もう違うシリーズ系は、また今出てきてるので、また食べたいなと思っておりますが、はい、まあ、ちょっとこのチルド系もいろいろまたね、チャレンジしたいと思います。うん、ありがとうございます。続いて5月21日のリーさん。表参道、中国家庭料理、北斗で、チャーハンセット。うん、高菜チャーハンとミニ担々麺。チャーハンが美味しそうだったので頼んでみる。担々麺も美味しかった。しっかりいっぱい食べたかったな。で、食後にはジャスミン茶が出てきた、という。
ああ、そっか。ミニ担々麺か、これ。
担々麺がミニで、うんうん、チャーハンは普通なのかな、
うん、
はい。あ、まあ、なんか、すごいザ・中華料理屋さんみたいな感じのお店構えからの。
でも、これチャーハンもミニじゃない
ですか。あ、でも、そうだね。チャーハンも小ぶりかな。うん。
どうなんだろう。
はい。
でも、美味しそうですね。まあ、本格的な感じ、う
ん。本格的な感じの、あれだね。まあ、量的には、まず、これだから、あれだね、しっかり一杯食べたかったなっていうのはそういうことなのかな。
うん、
うん。うん。なんか、担々麺が普通サイズでチャーハンこれでもいいような気がしますけど。ね、
うん、
まあ、ちょっと美味しそう。はい。ありがとうございました。続いて5月22日のカリエンさん。出た、ベビースタースーパーカップそのまま食べてもうまいのではとの仮説を思いつき実行。 あのね
あれ
そのまま食べてもって、あの普通にそのまま最初読んでたんですよ、
はい、
そのまま食べてもって要は普通に作ってっていう感じに聞こえるじゃないですか、
はい、
そこはカリエンさんですよ、
はい、
なのでそのままというのは、はい、うん、これはしっかり味で食べ応えがっつり、まるでこうやって食われることを見越したようなライトブラウンの麺、これぞベビースターラーメンのコンセプトそのままなっていうのは、そのままっていうのは本当にそのまま召し上がっております。
お湯を入れないでそのまま食うたんですね、これ
かじっております。
前も同じようなことしてませんでした。
そのままシリーズね。
なんかお湯入れないでって言ってたの、お湯入れたりしてませんでした。
そうそう、まあそこがカリエンさんっていう。これはそのままかじるっていうのは、いや、まあ、
ごめんが、あ、でも確かに麺はあれか、ベビースターか
なのかな。いや、ちびくねっていう。でもそうなのかな、
太さは結構太そうですけどね。
太そうで、まあ、あ、一緒なのかな。いや、でもこれスープ別であるで、
うん。
はい、ということで、さすがという感じでございますが、はい、ありがとうございました。続いてが5月23日のリーさん、
はい、
武蔵小杉の中華食堂角屋でサンマーメンと半チャーハン、久々にサンマーメン、あんかけがしっかりかかっていて具も多くて美味しかった、チャーハンもパラパラでした、ということでいただいた角屋さんはこういうのを、おお、なんか、チェーンごはんのこの、創業昭和23年って看板に書いてありますが、あ、僕もね、そういえばサンマーメン、まあ、横浜のソウルフード的な感じの、まあ、あんかけがかかったラーメン、まあ、野菜と醤油味の、まあ、 醤油味で限定でもないのかな。はい。まあ、野菜がたっぷりのあんかけがかかったラーメン、サンマー麺でございますが、これ結構、あんがしっかりしてる感じ、う
ん、ですね。で、なんか、いや、焼きそばみたいな感じ。なんかスープが少なく見える
けど。少なく見えるね。
あんかけが多いのかな。
あんかけがしっかり。まあ、うん。まあ、だいたい基本、サンマー麺ってしっかりあんかけなんだけど、うん、あんが、なんていうの強そうというか、
うん、そうですね。
固めっぽい、うん、しっかりした感じのあん。で、まあ、濃いめな感じのあんと、まあ、あ、チャーハンこれ僕好きそう。
うん。
これ食べてみたい。
美味しいですね。
ザ・チャーハンな感じ。
半チャーハンですね。うん、よかったよかった。これじゃ足んねえなって思っちゃったら、なんか半助さんに毒されてんのかと思って。半チャーハンだった。よかった。
はい。もうね。普通サイズで食べたかったってここ思ったりするのかなっていう。いやー、サンマー麺食べたくなってきた。そういえば最近食べてないっていうふうに思いました。ありがとうございます。では今週はこちらの方に締めていただきましょう。5月24日のネノメタルさんです。今まで食ってきたちゃんぽんカップ麺中で最も本物に近い、麺の太さ、もちもち感、スープのコク、どれをとっても完璧すぎる。これは某バーペガの店長さん、だったら本物の野菜入れたりあんかけ風にしたりめっちゃ本格的な最高のちゃんぽんにクリエイトしそう。
ああ、
改造のベースにっていうことかな。はい、ということで、ご紹介いただいているのが明星チャルメラ長崎焦がしちゃんぽんということで、これ俺見たことない
気がする、
うん、スープがよく絡むもっちり太麺ということでいただいておりますが、やっぱないな多分。
明星だからでも全国でありそうですけどね、
はい、ただこのチャルメラのやつってこのチャルメラおじさんがいたりするとこうみんな印象として残るのがこのおじさんで。
ああ、確かにね。見てるかもしれないけど。
もしかしたら見ててね、うん、なんか、あ、チャルメだねって思って流しちゃってたりする。でもこれ見たら気づきそうな気もするけどな。ちょっと焦がしちゃんぽんっていうのが気になってね。
ね。
こんだけおすすめのワードがいっぱい並ぶと、ちょっと食べてみたいっていう感じがしますが。はい。ありがとうございました。
はい。
ということで。ラーメン食べるときはぜひシャープラジオをつけてツイートしてみてくださいということで、まあ、新コーナーまだ、残り3回続きますので、うん、次回以降もお楽しみにしていただければと思います。ということでお届けしました週刊ラジオ216回、お届けしましたのは半助と
マクオでした。
ではまた次回、
次回
ありがとうございました。
ありがとうございました。